皆様こんにちは。今日からできる綺麗のヒント DJ の中村由美子です。さあね、季節がどんどんどんどん変わってきましたね。皆様お元気でいらっしゃいますか？ちょうどね、3月かな、なので花粉も飛び始めたりするので気になる方もね、もしかしたらいらっしゃるかもしれないですけど、なんか元気にね、行きましょう。だんだん暖かくなるし、綺麗な色の服でも着て元気でいきましょうね。でね、今日ね、私ね、呼吸の話をしたいんです。そう、最近ね、またね、ちょっとね、自分自身でも呼吸ってすごい大事だなって思い始めていて、とあるね、オンラインサロン、呼吸をね、すごいいっぱいやるオンラインサロンに入ってみたりとかして、改めて呼吸について自分でも見直してみてるんですけど、よくね、言うじゃないですか、もしかしたら聞いたことあるかもしれないですけど、呼吸を制するものは全てを制すじゃないですけど、本当にね、呼吸がコントロールできるようになると、いろんなことが好転したりとかね、なんか体の悩みが消えていったりとかっていうことがあるので、改めてね、今日は私が思ってる範囲、知っている範囲でね、またその私がね、今やってるオンラインサロンなんかで学んだことなんかで皆さんにね、ああこういうのをシェアできたらいいなーっていうお話をね、させていただきたいなと思っていますので、よし、まずは私が呼吸を整えないとですね、ちょっとこう盛り上がるとね、またハーハーハーハーしてきちゃうので、はい、まずは自分の呼吸を整えていきたいと思いますので、今日もね、20分間最後までどうぞよろしくお願いいたします。
すべての音はここから始まる。はじめはデモ作りから、そしてメジャーへの道もここから始まる。www.artfields.net アートヒルズミュージック。
ねえねえ、ナナ姉がまた CD 出したらしいよ。
今度はミニアルバムなんだって。
え、7曲も入ってんの？
ナナミ1アップ発売中。みんな聴いてね。
はい、というわけで今日は呼吸の話をしていきたいと思ってるんですけど、最初にね、皆さんに質問です。吸う息と吐く息とどっちが得意ですか？そんなこと考えたことありますか？あんまりないかもしれないですよね。だって呼吸ってもう意識しなくても自然にできちゃってる、してるものだから、改めてちょっとね、自分で吸う息と吐く息と、あれ得意な方なんてあったかなとかって、ちょっと振り返ってみるというか、意識してみてください。でね、これでね、私ね、自分最近気がついたことがあったんですけど、吐く息がね、ちょっと弱いというか苦手になってたんですよ。これね、ここから何をお伝えしたいかっていうと、吸う息と吐く息って役割があるわけですよね。で、これって自律神経と関係してくるわけです。私たちの自律神経って言って、これが交感神経と副交感神経っていう2つのものから成り立っていて、頑張るぞっていう時に力を発揮してくれるような神経と、はぁ、リラックスっていう神経と2種類が交差することによって成り立ってるわけなんですね。ね、なので日中動いてる時だったりとか、ね、仕事をしてる時、頑張ってる時っていうのは交感神経っていう方が優位に立ってます。でね、はい、今日も一日お疲れ様でした。終わりました。リラックスして、ゆっくりお休み。 っていう時には副交感神経っていうリラックスの方の神経が優位になるんですね。でこれが通常に働いていれば問題ないわけですよ。ちゃんと日中頑張って、はい、おやすみなさいで体も修復されて、また朝になって元気、今日も一日行ってきますなんだけど、やっぱりほらいろんなストレスがあったりするじゃないですか。いろんなストレスがあったりとかね、ほら社会環境もいろいろ変わったりとかするから、この中で交感神経と副交感神経のこのスイッチが乱れてきちゃったりとかってするわけなんですよ。でそうするとまあなんかあの不調を起きたりとかね、心もメンタルも体もちょっと調子悪いなっていう風になったりとか、まあ、あのその先にねちょっと行き過ぎちゃうと病気になったりとかっていうこともあったりするわけなんだけど、この自律神経っていうのも呼吸とねものすごく関係してるんですね。でね、吸い気っていうのは交感神経です。頑張る方のね、あの日中優位に立つ方の神経で、吐く息っていうのはね副交感神経なので緩むんですよ。そうだからね、自分がどっちの呼吸が得意かな、吸う息かな、吐く息かなっていうのを見ていくと、自分のその自律神経の状態がねもしかしたらわかるかもしれません。でね、でね、それで私がさっき最近自分自身が吐く息がちょっと苦手になってたっていう話したんですけど、ということは、あ、リラックスできてないかもしれないっていうことですよね、上手にね。そう。でね、私性格的にすごい動くのも大好きな人で、もちろん仕事も大好きなので、動くの得意。要は、その自律神経で言うと交感神経得意なんですよ。だから副交感神経のスイッチを意識して入れるようにしないと、イコールリラックスムードとかリラックス状態っていうのを自分で意識して作らないと休まりきらない時があるなっていうのをね、すごい自分で再認識しました。そう。でね、そのために呼吸を活用しようってすごく思ったわけですよ。で、吸い気ね、めちゃくちゃ得意なの。もうね、すごい肺が膨らむぐらい、わーって吐いて、それはそれでいいことなんだけど、それと同じぐらい、あ、吐く息も綺麗に上手に最後まで吐き切るってやりたいなーってすごい思ってね、最近ね、頑張ってますよ。でね、やっぱり、呼吸が上手にできてる時っていうのはすごく状態がいいですよね。自分の心の状態も体の状態もいいし、そうするとほら引き寄せとかってよく言うけど、自分の身の回りで起こってることとかもいいことがどんどんどんどん好転してくる、起きてきますから、これね、もし何かピンときたら呼吸から整えちゃうっていうのも一つありなんじゃないでしょうか。そう。なのでちょっとね、夜寝る前だったりとか電車の中とかでもいいと思いますね。そういう時に自分で呼吸を意識してみるっていうのもいいかもしれないですね。それだったらほら瞑想とかよりも簡単じゃないですか。なんかね、マインドフルネスとか瞑想とかも私大好きなので、そういうのもおすすめしたいんですけど、なかなかほらそれをやろうって思うと時間取って場所を作ってとかってなったりするかもしれないから、呼吸だったらいつでもできるからね。お昼休みのちょっとの時間にできたりとか、もしかしたらお手洗い休憩の時にできるかもしれないし、なんていうことを考えたら、ちょっと自分でね意識して呼吸やってみるといいかなと思いますね。でね、そう、私体を動かすの大好きで、ヨガとかも大好きだからやるんだけど、インストラクターの資格も取りましたからね。私のねヨガの師匠もブリージングって呼吸のことですよね。ブリージングヨガっていうのを提唱していて、やっぱりね、呼吸とヨガの動作ポーズを合わせるっていうことの大切さをね、やっぱりそこで教えてるんですよね。 ね、なので、ね、また、ヨガやりながら呼吸とかってね、思いましたけど、そう、体を動かすときって、息吐くときに体すごい緩むんですよ。そう、体ってね、息をふーって吐くときにものすごく緩んで伸びたりするので、運動される方とかね、ストレッチやるときとかでもいいと思います。吐く息に合わせてスーッと腕を伸ばしていくとか、背筋伸ばしていくとか、ね、足の裏をスーッと吐きながら伸ばしていくとかって、呼吸を使うとね、体がまたね、スムースに動いてくれたりとかもするので、運動にね、ご興味がある方とか、普段されてる方はね、またね、これね、体を動かすときに呼吸を意識していただくといいかもしれないですね。そうでね、呼吸意識してみてって言ったんですけれど、もしかしたらね、いきなりというかね、突然、あ、じゃあ呼吸って思ってやると入りづらいなとかしづらいなとかって感じる場合ももしかしたらあるかもしれません。なので、で、そういう時には段階を踏むのがおすすめ。で、段階を踏むのがおすすめで、多分ね、理想はね、鼻から吸って鼻から出す。鼻から吐くとすごいリラックスになるので、鼻から吐いていただきたいんですけど、私もね、たまにね、鼻から吐くのが辛い時があるのね。詰まっちゃってて。まあ物理的に。でも、そういう時にはね、吸うのは鼻からがいいです。吸うのは鼻からで、ちょっと鼻呼吸が苦しいなと思ったら、鼻から吸って口から吐いてみてください。口から吐くとね、結構楽だと思います。うん。でね、鼻から吸ってっていうのは、やっぱり口から吸うと、喉にこう、ウイルスだったりとか、ね、そのままバイ菌が行くので、やっぱり吸うときはね、いろんなものをこう、ブロックしてもらいたいから、鼻から吸っていただくのがいいですね。で、慣れないうちは最初、鼻から吸って、で、口から吐いて、っていうのを、ちょっとね、自分で何回か繰り返すとかっていうのをやってみるといいと思いますね。で、そこから始めていってですよ。でね、もしかしたら、なんとなく、体を前にも横にも、前じゃないな、後ろもだな。ということは、前後にも左右にも広げられるような意識をするとすごくいいんですけれど、もしかしたらね、最初のうちは入りづらい、呼吸がね、入りづらいなんていうふうに感じるかもしれないので、そういう時にね、ちょっとね、おすすめ、横隔膜をね、自分で柔らかくできるんですね。横隔膜って外に見えてないじゃないですか。でもね、ちゃんと自分で柔らかくできるんですよ。で、これやるだけでもね、呼吸ものすごい楽になるんで、これもね、もしよ興味あったらね、よかったらやってみたらいいと思うんだけど、どうやるかっていうと、ちょうどね、胸の下あたりに、水落ちのあたりって言った方がいいかな。水落ちのあたりに、こう、肋骨の始まりがありますよね。そこにね、指が入るので、そこにね、痛くない程度にですよ。痛くない程度にちょっと指を入れていただいて、息を吐きながらね、こう、ちょこっとだけ押していただくんですね。まあ、マッサージするような感じ。で、吐きながら、ちょっとこう押して、前かがみになったりとかして、で、また戻して、で、今ね、その水落ちのあたりで、そこから肋骨が左右に広がっていくじゃないですか。あばら骨ね。そのあばらに沿って左右ね、指入るんですよ。結構入るの、これが。ちょっとね、怖がらないでやってみてください。で、逆に痛かったら、すごい硬くなってたりとか、内臓が疲れてたりとかする証拠なんで、むしろほぐしてもらいたいです。でも無理のない範囲でやってくださいよ。無理のない範囲でやっていただきたいんだけど、こうね、水落ちのところから、こう左右に肋骨が、あばら骨が広がっていくじゃない？その肋骨の下のところに指が入るから、 そう、縁のところって言ったらもっと分かりやすいかな。指が入るから、それで指を入れてね、スーッと吐きながら、あの内側にね、指をこう押し込むようにしていただくと、横隔膜が柔らかくなったり、左側だったら胃ですね、右側だったら肝臓にあのアプローチしていくので、すごくね体調良くなったり、内臓柔らかくなったりとかするので、あのもしよかったらねやってみてください。私今なんかあの説明しながらやっただけでも結構楽ですねっていう感じなのでね、もしよかったらそんなのも取り入れてみてくださいませ。そうね、でそんな感じでね、呼吸が楽になっていくと、多分ね自然といろんなことがね良くなっていく、好転していくと思うんですね。でね、さらにもっとこれね、あの自分の体が良くなったり、あの気持ちが上がってくると、人間って不思議なもので、もっとやりたくなったりするわけですよね、面白いですよね。でそうなってきたらもうこっちのもんですよ。呼吸を自分でいろいろ使いながら、コントロールしてったらいいですね。で私なんかがねよくやったりするのは、例えば今日首痛いなとか、肩凝ったなとか、なんかあの背中痛いとかっていう時もあったりするわけですよ。でもうこれもね呼吸使うんです。もうちょっとねイメージが入ってきますけど、自分でねその痛いところとか心地よくないところに吸い息がねふーっと入っていくイメージするんです。でも本当にそこね広がるような感じがするから、実際入ってるのはね肺だったりするんだけど、でも背中だったりとか肩だったりとか首だったりとか、あここに新鮮な空気が入ってくって言って吸ってね、あ広がった広がった、で、あって吐きながら、そこから痛みだったりとか老廃物だったりとか、ね、吐く息と一緒にスーッと外に流れていくっていうようなイメージ、ちょっとやってみてください。本当に効くから。そうするとね、そこがねすごいあの広がって、血流が良くなって痛みがね改善したりとか、ちょっと楽になったりっていうことがあったりするので、やってみてくださいね。あの肩とか首とかそういうところ以外でも全然いいと思いますよ。足だっていいし、お腹のあたりだっていいし、腰だっていいし、大事なのはねイメージをつけることを、その部分にちゃんと呼吸が入っていて、あ広がってるっていうのを自分でイメージするだけでね、あの全然楽になりますので、ぜひぜひやってみていただきたいかなというふうに思います。
熱湯に入って30年、格闘家に蹴られて30年、そんなグレート義太夫が音楽と笑いについて、語りたいと思います。グレート義太夫のお笑い音楽館、よろしく聞いてください。よろしくね。
サンフラワーのやっちゃばレイディオ、ピーちゃんです。
トッツンです。
メガちゃんです。
毎月第4回を配信中。
どんな番組なんでしょうか。
小学校2年生でも分かるトークをしているよ。
イエーイ。そつけ。
さてエンディングになりました。今日はねずっと呼吸の話してきたんですけど、なんかちょっとやってみたくなりました。そうでもね、本当にこれ効果あると思います。でね、ほら鬼滅の刃見たことありますか。あれ全部技が呼吸じゃないですか。雷の呼吸とかさね。なのでやっぱりね、呼吸でいろんなものをコントロールできるっていうことは、きっとねいろんな人が知っていて、いろんなところで活用されている秘技だと思うんですよ、私はなのでぜひぜひやってみていただきたいなと思います。なんかね難しく考えずにやったらいいと思うね。そんな 細かいこと言ったらですよ、例えば腹式呼吸がいいのとか胸式呼吸がいいのとかっていろいろあったりするんだけれど、でもね、まずは自分が心地いいとかね、自分がなんかいいような感じがするっていう感覚がすごく大事だと思うから、自分のね感覚に従ってもうね呼吸の使い手になってくださいね、私も今ね一生懸命ねこう呼吸の使い手になるように、そう吐く息ね、そう副交感神経ですよね、最初にお話しした自律神経の中の副交感神経の方ね、上手にねリラックスできるように今吐く息をね吸息と同じようにこう深く強くできるようにね私も訓練してますから、いや昔はね吐く息も大丈夫だったんだよ。むしろ吐く息の方が得意だったような気もするんだけどね。まあまあなんか変わったんでしょうね。人間で変わるからね。ね。なんかいろんな状況の中でね。私も変わったんでしょうね。まあでもそこから気づきを得て、今また呼吸の使い手になるべく、吸息も吐く息もね、お勉強しながら自分の状態がもっともっと良くなるようにやってますので、皆さんもね今日シェアさせていただいた内容、もしよかったら日常生活の中に取り入れてみてください。さあ今日も最後まで聞いていただいてありがとうございました。なんか2回連続で私一人で喋りまくったな、まくりましたね。そろそろねゲストさんお呼びなんでかんだお呼びしましょうかね。ちょっとね聞いてみたいようなことがある先生をお連れしたいかなと思いますので、楽しみにしててください。今日もありがとうございました。